意外と、まあ、よく聞く病気症状だと思うんですが、
はい、
まずその前に今日は耳の役割構造というところからお勉強していきたいと思います。
はいはい、まず耳というのはもちろん音を聞くというのが一つの大きな働きです。で、耳は外側から外耳、中耳、内耳と3つの部分に分かれるんですね。で、一番外の外耳というのはいわゆる耳の穴になります。で、一番奥の内耳というのはカタツムリの格好をした蝸牛と呼ばれる部分、三半規管と呼ばれる輪っかが3つ集まった部分からなっていまして、ここは音を感じる、いわば神経にあたる部分なんですね。で、実はこの外耳から内耳には直接音が非常に伝わりにくくなってますので、そこで音を伝わりやすくする働きがその間にある中耳という部分です。
なるほど、まあ、外耳と内耳をこう上手につないでくれる役割というのがあるんですね。
そうですね、音をしっかり伝えるために中耳の中には空気が入っていて、で、この空気は鼻の奥にある上咽頭という部分と耳管、耳の管と書くんですけども、耳管という管でつながっています。
よく私たちがお耳を掃除したりみたいな時に、はい、当たってくるその鼓膜というのは中耳の部分にそれでは入ってくるんですか？
鼓膜からギリギリ中耳になるんですけども、まあ、鼓膜が外耳と中耳の境になりますね。
その今回のテーマは中耳の炎症ということになるんですね。
はい、
中耳炎と、まあ、一口に言いましてもいろいろな種類があるようですが、先生どういった種類があるんですか？
中耳炎も先ほどおっしゃったようにいろんな種類があるんです。一番代表的なものは急性中耳炎といって、まあ、皆さんが中耳炎というと一番パッと頭に浮かぶ、耳が痛くなって熱が出て耳だれが出る、これが急性中耳炎です。その他に浸出性中耳炎、まあ、水が染み出てくるという字を書くんですけれども、これは鼓膜の奥に液体が溜まって痛みはない、ただその代わり、まあ、耳の中に水が入っている状態ですので聞こえが悪いという状態です。その他、まあ、慢性中耳炎といって鼓膜に穴が開いた状態、さらには真珠腫、パールの真珠ですね、真珠腫性中耳炎といって耳の骨がどんどんどんどん溶けていってしまうような中耳炎もあります。ただ先ほどお話しましたが、数が一番多くて、そして皆様が普通に中耳炎といって思いつくものが急性中耳炎になります。
ではその急性中耳炎のお話をまず伺っていきたいんですが、中耳炎になる原因というのは先生何なんでしょうか？
中耳は先ほどお話ししましたが、耳管という管で上咽頭、鼻の奥とつながってるんですね。で、その一方で耳の穴とは鼓膜という膜で境されてるんです。ですから実は耳の穴から何かがあって中耳炎になることは少なくて、ほとんどは風邪、子どもさんが風邪をひいてその病原体が鼻の奥の上咽頭から中耳に及ぶことで中耳炎が起こります。よく耳を触りすぎて中耳炎になるんじゃないかとか心配される方いらっしゃるんですが、
は
い、
あとプールで水が入って中耳炎になったとかいうのはありえないと、
ね、外耳炎、外側がまず炎症が起こってそれがあまりにもひどくなって鼓膜を越えてという場合はあるんですが、可能性としては非常に少ないですね。もうほとんどは風邪、鼻から来るものだというふうに考えていただければいいかと思います。
はい、鼻から来るもの、風邪をひいたというような時も要注意ということなんですね。
そうですね。
でも子どもに多いという印象があるんですが、この辺は先生どうなんですか？
急性中耳炎は圧倒的にお子さんに多いです。その理由というのは先ほどお話した耳管という耳と鼻をつないでいる管が子どもさんはまだ未発達ということが一番大きいですね。まあ、それ以外にイメージ的に子どもさんって耳が顔の低いところにあるイメージがないですかね。顔の目とか鼻とか全部低いところにありますよね。大人は鼻に比べて耳が高いところにあるので引力の関係で悪いものが行きにくいと。子どもちゃんは耳が低いので引力の加減で鼻の悪いものが、耳に行くんだと、本当かどうか分かりませんけども一応そういうことも言われています。
じゃあ風邪をひいた中でも鼻がいっぱい出ているとか、そういう時は注意ということなんですね。
そうですね。
見逃せない受診のサインというのは何かありませんでしょうか。
そうですね、子どもさんの場合、特に小さいお子さんの場合はどこが具合が悪くて もう全部お腹が痛いで片付けちゃうことも多いと思うんです。ですから熱があって機嫌が悪い場合、小児科の先生とかに見ていただいてはっきりわからない場合は、意外に耳垢の奥に中耳炎が隠れていたりする場合もあります。急性中耳炎の場合はただお熱とか痛いとかで症状がある程度わかるんですが、先ほど少しお話した滲出性中耳炎といって痛みのない中耳炎の場合はちょっと聞こえにくいな以外の症状があまりありませんので、もしお子さんが少し聞こえにくそうかなと思ったら一応耳鼻科の方の診察をお勧めはします。
この滲出性の方もやはり風邪等の原因ということがあるんですか。
そうですね、急性中耳炎で耳に膿が溜まって、で膿が完全に引ききれない、正確にはちょっと違うんですけどイメージ的にはそういったことも多いです。その場合はもう急性中耳炎で痛いのが治ったけどもちょっと聞こえにくそうな状態が続く、そういった形で残る場合がありますね。
なるほど。いずれにしても耳が痛いよと言えるぐらいの年齢のお子さんでしたならばまだ受診できますけれども、ね、それまだ言葉を発することができない赤ちゃん、ちっちゃいお子さんにとっては親がその可能性をちょっと頭に入れているか入れていないかというのは大きいですね。
そうですね。